はい、こんばんは。さあ、今夜も始まりました、まあまあ本気。今夜で12回目の放送です。まあまあ本気のパーソナリティの松村健一郎です。今回はポールダンスの世界を深掘りしちゃおうかと、ポールダンスで丸々30分参ります。さて、この番組は賃貸一筋、今年2023年でなんと創業66年の賃貸管理会社大東建設不動産の提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
さて、そういうことで今夜はポールダンサーの奥田桜尾さんにスタジオにお越しいただきました。久しぶりのね、久しぶりの女性のゲストですんでね、ちょっとまあ、ということで桜さん一言どうぞどうぞどうぞ。
はい、はじめまして、広島県出身のポールダンサーやってます桜尾です。よろしくお願いします。
そうなんですよね、軽く桜尾さんの、プロフィールを、はい、そう、ちなみに桜尾さんって桜尾って尾ってこうなかなか珍しいよね。
はい、本名なんですよ ね。ダンサーにも桜尾なんですけど、そのままで
女性で最後の名前が尾で終わる人ってなかなかいないね
よく言われます
ね。ね秋尾とか年尾とかだったらだけね、桜尾ってね、
はい、
まあでも強そうだしいいんじゃないですかね。
そう、よくラオウって呼ばれます。
あ、確かにまあそんなんで桜尾さんは今ご自身がおっしゃられている広島県広島出身で、2016年よりポールダンスを広島で始めて、まあ、自分自身でポールダンスイベントを開催するなど広島でポールダンスを広める活動を開始すると。で、2019年に上京し東京に活動拠点を移すと。で、2021年、これポリッシュアワードっていうんですかね、ポリッシュアワード2021のアート部門でなんと優勝、
はい、ありがとうございます。
現在は南青山にあるポールスタジオパワースポット青山東京にでインストラクターを務めていると。
はい、
ってな感じ。
はい、ありがとうございます。
ですよね。まあざっくり、まずは、まあ、よくある質問でしょうけど、なんでポールダンスをやるようになったんですか。
いや、きっかけはインスタグラムでたまたま見かけたポールダンスの動画にビビッときて始めたんですけど、もともとちっちゃい時からすごいダンスへの憧れがあって。
ダンスはやってなかった。
やってなかったんですよ、なんか始める勇気がなくて。
ダンスやってなかった人はいきなりポールダンス行く
めっちゃそれも言われるんですけど、なんか小学校の時に憧れてたんだけど、周りの子たちがもうやっぱり始めてる子たちは幼稚園とかから始めてて、なんかまだ今思ったら全然いけるけど。それっていわゆるヒップ
ホップダンスとか。そうです。
あ、そうです、そうです。
ジャズダンスとか。
それに入る、こう入り込む勇気がちっちゃい時なくて、そのまま大人になって、でたまたま見かけたおすすめの動画にポールダンスが出てきて。
いやいや、なんか今時だよね、おすすめの動画でスポーツ見っけちゃうなんて
確かに。
そんな、いわゆる SNS の世界でしょ。
そうです、インスタで
SNS の世界でおすすめの動画で、
はい、
これだと。
そうなんです、ビビッときて、これならなんかできるかもって思ったんですよね。
ってことはおすすめの動画にポールダンスが上がってくるということは、それ系をなんかこう見てたってこと。
そうです、そうです。ダンスの動画見るのがすごく好きで、うんうん、
なるほど。
そうやるのはちょっとなって思ったんだけど、うん、見るのがずっと好きだったんで、うん、見続けてたら、うん、おすすめに急にポールダンスがパッて出てきて、うん、
でこれは今までは見るだけだったのにやるぞと。
そうなんですよ。で周りにポールダンスやってる人がいなかったんで、広島だし、うん、これならなんかやったもん勝ちかなってその時思ったんですよね、広島で。
だってなんだっけ、広島ではショークラブがないから、
はい、
青年会とか
で、そうです、
踊ったりして、
はい、
自分でこう売り込んでいったんでしょ。
はい、自分であのもう100キロ近くあるポールを運んで。
マジか、
はい、営業してました。
あれマイポールなわけ。
そうなんです、その通りマイポールです。
マジか、うん、ちなみに、まあ、全然ポールダンス分かんない人いると思うんだけど、
はい、
あのポールダンス、そもそも長さどれだけ、高さっていうか長さっていうかどれだけあるの。
いや、私が持ってるのは長いやつで3なんですけど、もう無限に高くでしようと思ったらできるんですよね。
はあ、
そうなんです。
その3メーターのポール、あれ突き出さないで1本なの、それともこう解体できるんですか。
解体できます、あれポールって。
解体して
どんどんこうジョイントでつなげて長くできるんですよ。
でそのポールを持ち歩いて、
はい、
広島で売り込みに行ったわけ。
はい、不審者ですよね。
マジか。なかなかだよね。
はい、
それポール畳んだところで長さまあまああるでしょ。
いや言っても自分の身長よりちょっと高いくらいなんで、
うん、ラジオなんで身長わかんないですけど、
あ、ごめんなさい。
それは
165センチです。
あ、1本がそれぐらいになるってこと。
そうですね、
それを2本とか。
そうです、そうです。
いやいやいや、それでも持ち歩くのなかなか。広島で公共交通機関を使いながらバスとか路面電車乗って、
結構やばい人になりますよそれ。さすがにタクシーに乗ったりとか、あの家の車で運んだりしてたんですけど、ね、
そうか、ね、それ持ってって広島でイベントやるってどうやって売り込んでったの。
広島で自分でイベントやってた時はもうあのゲストポールダンサーさん、東京からプロのポールダンサーさんを呼んで、認知度のある方とかすごく有名な方なん
ですけど、だってさ、ポールダンス広島でやってる人いなかったら、
はい、
誰に最初教わったの。
あ、一応広島にもスタジオがあって、あ、そこに通ってたんですけど、
一応教えてくれる人はいた。
いました、はい、
日本人。
日本人の方です。
なるほど、まあ、ポールダンスってなんかなんとなく外国の映画に出てきそうなイメージあるけど、
うん、
日本人がに日本で教えてくれてんだよね。
そうなんです、意外とまだ認知度が低いんですけど、うん、すごく年齢層も幅広く、うん、あの性別も関係なくいろんな人が今、うん、習える環境があるので。
男性のポールダンサーちょっとびっくりだよね。
ね、
ちょっとあのラジオ聞いてる人ググってみてもらいたいけどね、うん、男性のポールダンサーもいるもんね。
そうなんです、それもあの、うん、私が今働いてるあのポールスタジオのオーナーが男性なんですけど、その方本当に世界的有名な方で、あの小源治亮太さんっていう方なんですけど、うんうん、情熱大陸とかに出られてたりとか、世界大会で優勝されてたりするくらい有名な、はい、ダンサーさん。
でもなんか圧倒的にイメージ女性の方だよね、ポールダンスって言ったら、
ね、多いですよねそのイメージの方が、
うんね、うん、なるほど。それで広島でイベントやってて、自分でで東京乗り込むぞと、
はい、
東京どうするぞと、
はい、
何故東京に行ったのかって。
いや、 やっぱり広島でも続けることはできたんですけど、うん、自分の成長が止まってるなって思ったんですよね、うん、
なるほど。
そうで、やっぱりこう教えてもらうってなったら東京の方がこうたくさんいろんな人から学べる環境がたくさんあるなと思って、
う
ん、まあ、
それだけ競技人口っていうかプレイヤーがいるわけだよね。
そうです、そうです。広島って少ないんで
指導者もそれだけいろんな人がいると。
はい、
なるほど。
そのためにちょっと自分の成長止まってるなと思ったから。
でマイポール持ってきたの。
さすがに置いてきました。
広島から新幹線でマイポール乗っけてじゃなくて、それはなくて、
さすがに広島に置いてきましたね、重たすぎて。なるほど。
あ、じゃあ広島に帰ればマイポールはあって。
あります。
でも広島でも時々帰ってイベントやってんだよね。
そうです、そうです、ね、出させてもらってるんですけど今イベントに。その時は自分であのポール持って、
マイポール持って、
はい、マイポール担いでいってますよ。
なかなかすごいな。マイポールだとは知らなかったな。そうな、あ、でも、まあ、みんながみんなあれマイポールって買うものなの。
そうですね、買いますね。でも個人で持ってる人は少なくて、スタジオさんが持ってたりはするんですけど、広島はもう本当になかったんで、ちょっとお値段張るんですけど。
ちなみにあれは海外から買うの。
あ、日本にあの代理店さんとかがあって、あ、
やっぱいるんだ
よ
ね、
はい、
買ってます。なるほど。そのポールダンサー用のポールを販売してる会社っていうか代理店があるわけ。
はい、あります。
もう代表的な。じゃあ物は向こうから来るってこと。
あ、どうなんだろう、ちょっとどこからかちょっと私
分からないんですけど、下町の工場とかで作れそうだけどね、はい。
作ろうと思えば。
まあ言っちゃうんだけど、ポールだったらだってね、あの DIY ショップとか日曜ダクセンターとか行ったら売ってそうだもんね。
それ突っ張り棒じゃないですか。
あれでいけんじゃねえかって。もうそんなことはないよって話だよな。
ちょっと怪我しちゃうんで。
そうだよね、あれかなりやっぱ屈強頑丈な棒だよね。
そうです、ステンレスなんですけど、すごい頑丈だし、うん、重たいんで、
その全体重かけるわけだもんね。
そうです、そうです。結構体大きい人が乗っても大丈夫くらいの感じなんで。
そうかそうか。ポールダンサー男性もいるとなると、どれぐらい上背とか、
うん、
でもデブはいないでしょ、まずダンサーだから。
まあ、筋骨隆々だったら少ないかもしれないですけど、
うん、やっぱりこうガシッとしてても筋骨隆々な体型だよね、はい、逆三角形というか、
筋肉も重たいし、うん、でもあのなんていうの、エンターテイナーの方とかで結構体が大きい方とかもポールダンスされてる人も中にはいて、うん、でもそういう方が回っても大丈夫。
太ってるのが売りにしてる女性のタレントさんいるじゃないですか。
誰だよ、
渡辺。
あ、はい、はい、
あんな体型のポールダンサーの方いないよね。
あ、全然ね、登る方いらっしゃいます。はい。
それは驚きだな。
本当ポールすごいんですよ。
ポールさえあれば、
うん。
マジか。
まあ、でもそこも魅力だなと思います。誰でもできるんで、まあね、ポールダンスって。
まあね、うん、なるほど。そうか。でさ、その2010、まあ、東京に来たから2021年か、はい、ポリッシュアワード、
はい、
このポリッシュアワードってどんな大会なんですか。
はい、ポリッシュアワードは東京を拠点にこうスタジオを経営されているポリッシュさんっていうスタジオさんが主催で開催しているアマチュアの未生徒さんがしかエントリーできないコンテストなんですけど、それを、はい、アート部門で。
アート部門で他に何部門があるの。
まあ、ヒール部門でしたね、その時は。はい、
ヒールを履いてやるってこと。
そうなんです。アートは裸足、ヒールはそのポール専用のヒールとかがあるんですけど、それを履いて踊る、うん。
なるほど。ちょっとね、奥深すぎて、
はい、
深掘りしてください。よくわかんないことがいっぱい。そうなんだ。でポールダンスはなんだっけ、そのヒール履いてやるのと裸足でやるのだけ種類と、あと男性女性。
そうですね。でもこの間ちょっと私インスタで見かけたんですけど、ローラースケートを履いてされてる方とかも中にはいて、もうだからポールダンスって本当何でもありなんですね。
ポールさえあれば、
はい、もうスニーカーで踊ってもいいし、本当に。
でもさっきまた、ね、教えてもらったけど、2人で踊ったり4人で踊ったりとか、はい、団体で踊るとかね、
あります。
1つの棒に3人も乗っかってるとかね。
そう、
あれはすごいね。
ねえ、面白いんですよ。
ちょっとサーカスみたいだったもんね。
本当そんな感じです、ね。うん、
なるほど。ちなみに桜尾さんのダンスはどこ行ったら我々は見れるんですか。
私は普段銀座のヤー東京さんっていうお店と、あとたまに熱海の方にゴールドラッシュさんっていうお店があるんですけど、そこに出張させていただいたりしてます。
熱海でやるの。
はい、
あるんですよ。温泉観光客相手に。
あ、そうです。
なるほど、面白い。あと広島でしょ。
はい、
広島帰ってやるでしょ。
はい、たまに出させていただいて。
そうかそうか。で そういうとこ行くと桜尾さん以外のポールダンサーのポールダンスも見れて。
そうなんです、うん、いろんなダンサーさんが在籍してるんで、うん、本当にいろんな人。
どれぐらい日本にポールダンサーって。
ポール人口ですか、
うん。
何人いるんだろう。
ポール人口、面白い。ポール人口。
いやだって私
棒の人口みたいな。
棒の人口。
棒の人口。
私が今その在籍してる銀座のお店だけで、うん、ポールダンサーさんだけで言ったらもう多分80人くらい在籍はしてるので。
マジか。
そう、そのダンサーさんだから生徒さんとかも入れたらもっともっと、スタジオもいっぱいあるし。そ
のポールダンサーの人たちの中にはポールダンサー、はい、要するにプロとしてそれだけで食っていけてる人って、う
ん、はい、あ、今、はい、いらっしゃいます。
それは自分で生徒持って教えたり、 そういうところに行ってパフォーマンス見せたりとか、
うん、そうです、
いうことをもう主たる職業としてやってると。
そうなんです、先生。
まあ、ダンスの先生ってことだよね、
う
ん、
そうです。
なるほどね。ダンスの先生が自分のダンスを披露してる場が、まあ、ポールダンスで言えば、はい、そういうお店でやってるよってことだよね。
ショークラブ、はい、
なるほど。ちなみにちっちゃい子とか やってたりするの。
います。キッズポールクラスっていうのもあって。
マジか。
はい、いますよ。
上は。
上は私が知ってる生徒さんで60くらいの方が、私の母と同い年の方なんですけど、はい、すごい素敵に。
大丈夫なんかその人は。その、
いや、もう本当に綺麗ですよ。体も柔らかいし、スタイルもすごく良くて、ま
あ、ポールダンスには何が必要。筋肉、柔軟性、
はい、それもちろんなんだけど、あと一番大事なのはやる気ですかね。
やる気。
気合。
ちなみにだってポールと擦れるわけじゃないですか。
はい、
だってほら、生肌っていうか肌が接してないと、う
ん、はい、止まれない、
ね、止まれない、つるっと落っこっちゃうから、はい、ストッキングみたいなの履いてないじゃないですか。
そうなんですよ。だから、ね、
そうすると手とか、
そこでタコ、豆だらけになります。
だよね。
そうなんです。
やっぱ握力とか、まあ、要するに筋力絶対いるよね。
いりますね。
自分の体支えるんだもんね。
そうなんです。まあ、さっき松村さん言ったみたいな、の痛みに耐えれるかどうかも結構関わってきて、うん、やってみたくて来ていただくんだけど痛みに耐えられなくてやめちゃう生徒さんも中にはいるので、うん、
いやだってポールと自分の体が擦れて、うん、こうグリってなんかこう巻き込まれるじゃないけど、はい、グニュってなったらつねられたみたいに超痛くなるでしょ。
結構痛いです。みんなね、もうなんか女性でも、もうおじさんみたいな悲鳴あげてる人が。
内出血とかなってく
る。なります。あざになったりとか。
それを乗り越えていかないと、はい、ちゃんと、まあ、ダンサーとしては。
うん、そうですね。
そうするとやっぱり腕力か、何が一番最初、何がなければできない、
うん、なんだろう。でも本当に最初から柔軟性も筋力もある人ってほぼいないので、うん、 もう気持ちが一番大事かなって。私は
メンタルか、
はい、でも
だってスポーツ何でも桜尾さんご自身も別に体柔らかい方じゃなかったんですよ、
はい、そうなんです。最初本当に開脚90度開かなかったし、うん、もうそれこそそれまで全然スポーツも何も大人になってやってなかったので、うん、本当最初大変でした。
だよね、
うん、
まあな、ものすごい勢いでこう踊るっていうか足広げたり 腕の方まで肩足上げたりとかしてるじゃない、
はい、
間違いなく柔軟性がないとだけど、最初からなくてもああなれるわけだね。
そうなんです。すごいね、だから本当に気合さえあればと継続できる力、まあ、
何事も気合は重要だけどね継続が近いなりと、はい、続けることと、
はい、まあ、本当にそうです。
そうか、でもそんなやっぱ東京がポールダンサー多い街っていうか、その賑やか集中してる。
そうですね、やっぱり日本だと東京が多いんじゃないですかね、うん、
まあな、
うん、
確かにな、他の街でもねポールダンサーとしてやっていけるような需要があればね、
うん、
だけどなかなかやっぱ東京がやっぱ人口一番多いもんな。
そうですね、他のいろんな地方とかでも素敵なダンサーさんたくさんいらっしゃって、うん、その土地土地のこうなんていうの、ショークラブとかも面白いと思います。
なるほど、
行ってみたいところいっぱいあるんで。
ちなみに桜尾さんに教えてもらいたいってなったらどうしたらいいんですか。
私は今あの南青山にある
さっき教えて、はい、さっきあのプロフィールで言った、
そうなんです、パワースポットっていうスタジオでインストラクターをさせていただいてます。
そこに問い合わせすればいいよと、うん、
はい、サイトがあるので南青山パワースポットで調べていただいて、
後でまた紹介しましょう、はい、なるほど、よっしゃ、じゃあちょっと一旦この辺で一曲挟みましょう。また今年もずっとプッシュしてるあのスポールブールという競技の日本代表応援歌、この番組のエンディング、オープニングとエンディング歌ってくれてる宗像美紀ちゃんが歌ってるスポールブールの日本代表応援歌、鉄球ジャパン、いきましょう。さてね、もうちょっとね、後半も引き続きまだまだポールダンスの世界行きましょうと、はい、まあ早速ちょっと話変えて、早速なんか大会とか、
はい、
2023年は桜尾ちゃんは考えてる大会、出ようと思ってる大会があるんですか。
そうですね、今年はちょっとミスポールダンスという大会にチャレンジしたいなと思ってます。
なるほど、それだからさっき 教えてもらったけど、日本、はい、日本ポールダンス協会ってちゃんとあって、
はいはい、
そこが主催してる大会、
公式の、はい、結構大きい大会ですね、ポールダンス業界では。
そこそこ昔からある大会。
そうですね、歴史は一番長いんじゃないですかね、日本では。
なるほど、
はい。
まあ、そうやって協会が主催してる大会っていうのはちゃんとあるんだね。
あります、あります。
それさっきの話じゃないけど、団体部門とか年齢分け部門とか、
はい、
男女性別分けた部門とかあるんだよね、は
い、そうなんです。いろんなジャンルがあって面白いです、見てるだけでも。
今年はちょっとチャレンジしようかと。あ、それ一般の人も見に行けるわけ、は
い、あ、見に行けます。ちょっとコロナで去年は、うん、あのオンラインというか、はいはいはいはい、投票制だったりとかの大会だったんですけ ど、
ど
ちょっとまだ、ね、今年はどうなるかわからないんですけど、うん、もし
一般の人見に行った場合は、
はいはい、
お客さんとして見るなんか投票って見に行った人が投票するの
もあるんですよ。あの、
そ
のジャッジ審査員の人たちが順位を決めるんですけど、そのオーディエンス賞っていう賞があって、
あ、ね、その
来場者の方がの投票で決まる賞が。
なるほど、それが去年まではオンラインだったわけだ。
そうなんです、
まあ、ぜひ今年は生でね、
はい、
集まって生で見れるといいね、
はい、ぜひポールダンスは、まあ、何でもそうですけどね、
うん、
生で見るのが一番。
ポールダンスやってて一番ハマっちゃってる魅力って何ですか？
私はやっぱり自己表現ができることですね、うん、なんかこうやってラジオに出させていただいてて言うのはあれなんですけど、喋、うん、るのがあんま得意じゃなくて、うんうん、なのにポールダンスって喋らなくても自分ってこういう人間なんですとかを表現できるところが私はすごく好きで、ね、はい、
あれちなみにその登ったり降りたり、あのポールが動いてる最中の振り付けというか動きは、
はい、
完全に自分で 100% 考えるの？
そうです、そうです。
誰かこうしなさいっていう先生はいないの？
あ、私はもう最初から全部自分でいつも、はい、やってます。
自分で完全に感性で自分の感性で表現してると。
そうです、そうです。
それ気持ちいいわな。
全部考えて。そうなんですよ。だから本当にポールダンスって使う曲とかも何でもよくて、ジャズだったらジャズの曲使わないといけないじゃないですか、うん、でもポールダンスって別にヒップホップでもいいし、レゲエ使ってもいいし、 R&B でもいいし、何でも使ってよくて、その時の自分のそのマインドとかで、うん、あの決めて表現できるんで、うん、
1回の踊りが何分ぐらいとか決まってる？
大体曲1曲分なので
3、4分。
そうですね、3、4分くらい。
なるほど、
はい、
そうですか。ちょっとね、いや、じゃあ今年はな、企みとしては大会出たろうかと、はい、
そうですね、
うん、
ちょっと頑張ろうかなと。
あとその生徒さん、あ、なんか生徒さんに有名人いたね、
はい、あ、
なんかネットにやしてる人がいたね。
いやいやいや、いつもお世話になってます、ね、本当にすごく素敵な方で、ね、
そういう方もいるし、はい。で、別に男性の人でも女性のインストラクターから教わること可能なんですか？
あ、もちろんです。私がいるスタジオは、あの、男女関係なくジェンダーレスなスタジオなので、どなたでも、はい、
なるほど、
来ていただけます。
ちなみに、あの、多分聞いてる人の中にはそういう質問出ると思うんだけど、
はい、
あれ、あの、下何も履いてないんだよね？
あ、さすがにショーとかになると前張りっていうのをしてます。はい、
それ 万が一見えちゃった場合まずいぞっていう。
そうなんです。やっぱり結構げんなりしちゃう、まあね、喜ぶ方も中にはいらっしゃるかもしれない、まあ、
女性に聞くのもなんだけど、はい、男性の場合は邪魔なものが真ん中についてるわけですよ。
そうですよね。
あれまさにポールとポールがぶつかってると思うんだけどさ、
はいはい、上手ですね。
あのポール男性は結構邪魔じゃないかと思うんだけどね。
いや、大変だと思います。でもこの間その男性に聞いた時に、うまいこと避けるって言ってました。
避ける
コツがあるって言われてました。
なるほど。
でも大変だと思います。
でも、もう一個弾がついてるからね。
そうなんですよね、うん、障害物が。
それもなかなか万々が一挟んだりしたら、はい、えらい思い。
いやいや、
ぶら下がるところ
で今、
いや、落っこってくると思うよ、う
ん、松浦さんの顔が今
落下するよ。そりゃ耐えられないよ、ポールの上で。
本当ですよね。
油汗出るところから落下してくると思うんだけど、はい。いや、男性よく頑張ってるなっていうのね。
いや、本当にすごいと思います。
男性とかも毛剃るの？あれ、
あ、でも多いと思います。そういう方の方が男性だと。
だってムキムキはいいけど、もじゃもじゃはまずいもんな。
ちょっとね、さすがに出ちゃうとあれなので、処理されてる方が多いと思いますよ。
なるほど、はい、まあ、そうだよね。
さすがに、
まあ、一応ちゃんと聞いとかないとさ、はい、絶対お前、はい、なんでそういうとこ聞かねえんだって言われそうな気がするけど。
あ、クレーム来ちゃいますね、
うん、そうそうそう。肝心なとこ聞いとかなきゃ、
ね、大事なとこ。
そうか、皆さん毛剃ってんだ。
そうですね、ない方の方が多いんじゃないでしょうか、うん。
まあ、あると邪魔とか、あの、 踊る時に、まあ、例えば脇毛とかさ。
あ、脇毛は男性はもう人によるかもしれないです。
なんかほら、つるっと滑りやすくなるとか毛があると。
あ、でもそうですね、結構このなんていうの、関節でポールって挟むことが多いので、うん、だから脇とかも多分毛があると挟むのに大変だと思います。ない方がいい、まあ、
いわゆる生肌っていうか肌の方が滑りが止まる、
ね、
グッて止まるってことでしょ、
うんうんうん。
まあ、髪の毛ぐらいだよね。
そうですね、そうです。だから本当にポールダンサーさん毛がない、みんな、うん、はい、
毛がない、
毛がない、
毛がもしない
毛がもしないし、
毛がもしない
毛がないです、
毛がないと毛がもしない、はい、なるほどなさて、そろそろもういい時間になりました。まあ、エンディングいきますかね。エンディングいきましょう。ということでね、あっという間にね、あっという間に時間経っちゃったんですよ、
はい、早すぎました。
そうなんです。ちょっとね、あの先に告知、ちょっと次回の告知させてください。次回2月5日の放送なんですけど、2月5日の放送ではですね、なんと3度目の登場となるあのクリケット日本代表の木村翔吾選手、あの2022年の年末12月1ヶ月間スリランカにクリケットの調整に行きまして、まあ、その話をしにまた次回来てくれますということで、まあ、告知この程度 で、あと桜尾ちゃんの告知をしとかないと、はい、インスタあるんですよね、はい、SNS ね、
はい、
インスタグラム、ローマ字そのまま桜尾アンダーバーポール、ね、桜尾アンダーバーポール、
はい、
ポールって POLE、はい、ね、の、インスタがありますと。あとはその、レッスン受けられるスタジオもう一回宣伝しとくと、青山の、パワースポットって名前でいいの、
はい、
青山パワースポットで検索すれば出ます。
はい、出ます、
ね、でそこのポールダンスのインストラクターのところに載ってますもんね。
はい、載ってます。桜ちゃんね、今体験レッスン2000円でできるので、ぜひ。
なるほど、はい、それはぜひ。あのそれネットから申し込めばいいんですか。
あ、そうです、ネットで全部受付できるので。
なるほど、
はい、検索
してみてください。ちなみに桜さんのインスタフォローして、そこから DM で送ってますか。はい、
もちろんです。
なるほど、それで、あの、なんだっけ、あの見たいですとかレッスン受けたいですとか、はい、大丈夫よと、
ぜひご連絡ください。
わかりました、了解です。まあそういうことで、何でしたっけね、この番組は夢の種放送局東日本第一チャンネルで日曜の夜10時半から、22時30分からお届けしてます。番組では皆さんからのご意見やご感想などお待ちしてますので、夢の種放送局ホームページのコメント欄にぜひお願いいたします。また聞き逃した方には私のサイトクリケット NEJP のサイトにアーカイブとして過去の放送分載せてますんで、そちらからもお聞きください。ということで、最後桜さん今日どうでした。
いや、最初緊張してたんですけども、あっという間すぎて楽しかったです、うん、
まだ大丈夫、時間ありますよ、
うん、でもポールダンスのことに関してすごく自分やってる側はこう当たり前のことでも、知らない方からしたらここがハテナなんだっていうのとかがいろいろ見えて面白かったです。
男性はさっきの話でやっぱりポールとポールが一番あの疑問でしたよ
今日の一番の
やっぱりね、女性じゃ持ってないもんですからね。
そうですね、いや、その悩みはちょっと私には理解できないからな。
あの激痛たりやの話なんで、
ねえ、
それどうやってんだろうってちょっとね、は
い、ちょっと聞いときます
ねえ、うまく避けるっていうね、
避ける
テクニックがいるわけだね、
はいはい、
なるほど。まああれ、なんていうの、肌出してるユニフォームの方がやっぱり踊りやすいんですか。
そうですね、
じゃあもう布がちっちゃくちっちゃい方がいいみたいな、
うん、それはそれでちょっと大変なことになっちゃうんですけ ど、そう、関節とか、うん、なんていうんだろう、こうそういうところが出てる方がやりやすいですね。お腹とか、
やっぱり何、肘とか脇とか膝とか、
はい、あと脇腹とか。
あ、脇腹もね。
そうなんです、
はい、なるほど、そこ使ってクッと止まるわけだもんね、はい、なるほど。まあちょっとね、皆さん、あの桜さんのインスタ見たらバリバリ動画出てますから、
うん、
あのどんな風なダンスしてるかぜひ見てください、はい、でよかったらぜひあの桜さんのダンスを見に行くなり、桜さんの教えてくれる体験に行くなり、
はい、ぜひぜひ
2023年はポールダンス注目してちょうだいと。
お願いします。
よかったね。
はい。
ということでこの辺で、じゃあそれではまた明日から1週間まあまあ頑張りましょう。まあまあ本気パーソナリティの松村健一郎でした。エンディングの曲、宗像美紀さんのただそばにいてお届けしながら、また次回ありがとうございました。
ありがとうございました。
元気にしてる、今日は天気がいいね、空を見て思い出す。 の声